スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りするのは私スノーと
ハンスケと
小関です。
はい、今週はですね、初めてなんですけど、実は中古カメラ市に行ってきましたっていうのもあり、あと、工作グッズのに関してですね、二眼レフを作りましたっていうところで、行きたいと思うのですが、中古カメラ市は、僕は初めてなんですけど、お二人は
一緒に小関さんと一回行ってますね。
はい。
で、スノーさんも初めてなんだ。
なんかほんと高校生ぐらいの時にチラッとは行ったんですけどね。それ以来かもしれないです。
銀座？
高校生の時は札幌ですけどね。
あ、はいはい。
まああんな感じでしたけど、今思えば。
今回行ったのは銀座の。
あ、銀座、はい。
僕らが行ったやつと一緒。
あ、そうでしじゃないですかね。
ね、多分ね。
はい。
はい、ということなので、中古市の様子と、買ってきたもの。
はい。
で、小関さんも、中古市じゃないんだけど、買い来たと、いうことから入っていきます。
ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、いつだったの？
初日だと思うんですけどね。中古市そのものは、今収録している段階ではまだやってるな。
あ、やってんの？
やってるはずです。
はいはい、
松屋ですよね。
うんうん。
はい。はい。で、やっておりました。何日だ最近ちょっと日付の感覚とかが、曜日の感覚とかがなくて、いつ行ったのか。あ、でも火曜日だな。はい。行っております。たまたま、スメイユさんとか、あとちょっとキャノンに寄ったり、ニコンに寄ったりする用事があって行ったら、スメイユに来ていた、お客さんが、いや、中古カメラ市寄ってきたんだよって言って、これは、いくらだったかな。なんか500円だかで、ジャンクみたいな、とこからあったので持ってきたんだ、つって、ニコンの FM だか EF だかを、FE か、FE っていうそういうカメラを出してきて、使えそうだから、とか言って、とか本当は別に行ったって買うものはないよねと思ったんですけど、たまたま地下鉄の駅に行く途中にあるもんですから、松屋が
、
はい、つい寄ってしまいました。はい、で、ツイッターには即つぶやいたんですけど、親父だらけだって言ってつぶやいて、後で自分もだとか、よく考えたら俺も、外から見たらね、なんて親父臭がもう漂ってて嫌だなって思ったんですけど、自分と同じじゃんっていうか、ちょうど夕方のね、5時半ぐらいから、9時ぐらいに行ったから、仕事帰りの人たちが、もう大量に、
ほうほう、
はい、あ、買 火曜日じゃないですよ、ごめんなさい、初日は木曜日になってました、ね、うん、2月23日木曜日、
やっぱいっぱいでした、
うん、どんどん人増えてきましたね、8時までだったんですよ、見たら、うんうん、だから、あ、まあ、余裕でまだ見れるやと思って、6時ぐらいだったから、うんうん、そしたら、ちょうど行った時は、まあ、普通にこう通りを歩くっていうか、見通せるぐらいな感じだったんですけど、うんうん、なんか気がつくとぎっしりで、うん、こう、めぼしいっていうか、ちょっと値段のこなれてるようなところとか、うん、割と人気のあるようなところは、ギュギュッとこう人がいて、うんうん、なかなか手を出せないというか、うん、そんなぐらいに人が増えてました。
やっぱり人気なんだね、うん。僕らが行った時も結構人いっぱいいたもんね。あ、
はい、うん、まあ、ただし、平均年齢が本当、確実に60近いという感じがしたの、50代から60代な感じでしたね。うん、まあ、若い学生さんか、あるいはなんていうの、本当、こう、まあ、カメラマンっていうか、うん、駆け出しっていうか、そういう感じの、うん、こう若いお兄ちゃんもパッて目につくんですけど、うん、本当に、あ、若い人がいる、そこだけ輝いて見えるっていうか着てるものとかがちょっと明るい色だったりするので、はいはいはい、僕が見た人はなんか薄いこう、ベストの、うん、こうダウンのベストみたいなのを着てる、うんうんうん、着ててこうキャップをかぶったお兄ちゃんだったんですけれども、うんうん、えらい元気よくって、うん、なんかまあ多分常連なのかなんか知らないけど、いや、いい写真、お店の人にいい写真撮ってねとか言われて、うん、はい、頑張りますとか言ってる姿がですね、すごい輝いて見えたんですけど、それ以外はなんかもうほとんど茶色いというか黒いというか、そんな感じの中に、僕も混じってました。はい。で、いや、まあ、やっぱりやっぱりライカとか、ああいうね、うん、アンティーク系が、ドカドカ出てる感じで、うん、そこはもうほとんどスルーしてたんですけど、うんうん、まあ昔の僕が使ってるカメラだと FD レンズとかね、キャノンの、うん、あとニコンの、まあ、ニュー FF2 もあるから、うん、マニュアルのフォーカスのレンズとか見てはいたんですけれど、うんうん、やっぱりちょっと普通の値段ではなかなか普通のものっていうかな、こうショーケースに入ってるものは、うん、まあそこそこいいものだと思うので、うん、いや、この値段は買えないなと、まあ、ジャンクみたいなところに行って、うん、こう冷やかして帰ろうと思ったんですけれども、うん、今使うと 40D のストラップがもうボロボロなんですね、うん、たまたまその時 40D 首からかけてたんで、うん、あ、ストラップもあるやんと思って、うん、見たら300円とか安いのだと一番安いのは100円くらいのもありましたけど、へ、細いやつね、うんうんうん、コンパクトデジカメとか、はいはいはいはい、まあ、ネックストラップっていうか、まあ、ハンドストラップもあって、うんうん、あ、これは安くていいなと思って探していまして、うん、で、まあ、せっかくならキャノンって書いてあるやつにしようと思ってですね、うんうん、300円のストラップを買いまして、うんうん、で、家に帰ってきてみて、開けてみたら、うん、なんかついてるんですよ。こう、器具がというか、うん、部品がというか。な、うん、何じゃこりゃと思ってみたら、リモートコントローラーでして。
はいはい、
うん、ああ、これ、多分キスとか、ああいうものには、付属でというか、まあ、買って、付属ではないんで、アクセサリーだから。うん、でも、一緒に買う人も結構多いらしく。
うん、
うん、他にもね、ついてるの見かけたんですけど、あんまり気にしてなかったんですよ。うん、どうせ古いやつだし、とかも、
うん。
で、それで何気なくこれを買ったやつにもくっついてたので、あ、これって使えるのかしらと思って、
うん、
7D が、セルフタイマーのところにするとリモコンのモードにもなるんですよね。
うんうんうんうん、
で、やってみようと思ってやったらパシャって切れて。
そうそう。
生きてる。電池ですら生きているっていう。電池も生きているっていうか。
へー、何もしないでそのままゲットできちゃったという、
はい、もうこれこうやってストラップにつけて使ってる人が多いのこのリモコンって。
まあそうだと思いますけどね。あのこうホルダーがあって、うん、あのそれにストラップの紐にくっついてるんですね。でホルダーに対してカチャッとはめ込むような形なので、まあカメラと一緒じゃないとあんまり意味ない。
まあね、
じゃないですか、うんうん、だからストラップにつけるようになってるみたいですね。
うん、このリモコン300円でもいいじゃん。
うん、すごい得した気分で。
だよね。
はい。
帰ってくるまでついてたことを知らなかったの。
あのついてるやつもあったのは知ってるんですけど、うん、あの自分が買ったのについてるとは思ってなかったんです。うん、こうはこうストラップの幅と、うん、まあデザインっていうか、うん、あの色味で選んだので、うんうん、一番まあ地味そうなの、地味そうなのっていうかね、普通そうなのっていうか、うん、綺麗そうなのって選んだだけですけれども、うんうん、ただストラップそのものとしては、あの裏地に、滑り止めの生地がないタイプで、つるんとしてるやつだったので、はいはい、あのそれつけてみたら、普通に肩に下げると、ストンって落ちる、うん。
あ
そので、うん、あこれはたすき掛けにするしかないのかと思って、うん、ちょっと長くしてたすき掛けにすると、うん、あのまあ逆にそれはそれで滑りがいいので、うん、あのすぐ構えられる感じで、うん、この間 あのブラックラピッドのような感じ に、うん、に使えばいいんだっていう、うん、感じですね。
なるほどね。うん、まあ、もストラップ300円といい、ね、はい、ね、リモコンもついてるみたいな。
リモコンはおまけとしては非常にラッキーです。うん、で、このリモコン、まあ、7D で使えるんだったら、他のものも、うんうん、使えるみたいで、今、実売っていうか、実際のモデルは RC の6ってなってて、うん、これは RC の1っていう初代らしいんですけど、うんRC の6で使えるカメラっていうのが、うん、もうフィルム時代の EOS 7S とか、うん、その辺から今の、うん、EOS、60D、うん、だっけ、うんうん、まで、うん、全部なので結局その信号っていうか、うんうん、は変わってない、
うんうん、
システムは変わってないので、うんうん、まあ、そういう意味ではラッキーな買い物です。いたしました、うんうん、あともうちょっとで実音の三脚いくらだったっけな、2万8000円だったかな、うん、改装になったんですけれども、うん、いや今そんなお金ないからと必死に我慢して、うん、あのまあ割と初日っていうこともあって、うん、あのお店の人も親切なのか、うん、まあそこで広げてみてくださいよっていろいろ出してきてくれたんですけど、うんうん、まあ値段と物から言えば、いやこれは買っといた方がいいのかなと思ったんですけど、運代もちゃんとついてるし、うんうん、ただちょっとお金ないなと思って、うん、すいませんって言って、でそこのまたなんかジャンクみたいなとこ漁っていたら、うん、電球みたいなのがいくつもいっぱいあってですね、うん、あこれフラッシュバルブのでっかいやつだと思って、ちょっと、うん、懐かしいというか面白い、珍しいなと思ってですね、うんうん、手に取っているうちにこう、うん、ちょっと話が飛ぶんですけれども、うん、高野さんが、うん、明和電機さんっていうアーティストがいるじゃないですか、あの人のツイートで、今電球は LED 電球の時代になったから、うん、ひらめいたって言ってこう漫画とかイラストで頭の上に電球を描くときに LED 電球の形を描かなきゃいけないよねとかいうのをツイートしてたんですけれども、うん、でどうもそのひらめいたっていう電球のもう大元は何だとかいうそういう話もちょっと明和電機の方が書いていて、うん、で僕これ見てる間にですね、うん、ひらめいちゃったんですよこの先行電球がきっともしかしてひらめいた時のピカっていう、うん、あれなんじゃないだろうかと、うん、普通の電球だとスイッチ入れたら開きっぱなし、光りっぱなしじゃないですか、
はいはいはいはい、
でもあのこう頭の中で考えてひらめいたとか、あそれはと思った時ってなんかこう、うん、頭の中のこう想像図を描くと、うん、こう暗闇の中から光がバーってこうあのパッと一瞬見えて、でそこからまたスッと暗くなるようなイメージじゃないかと僕は思うんですよ、
うんうん、
なのできっとこの閃光電球を買ってひらめきたい時に頭の上に乗せればきっとひらめくかもと思わず買ってしまったっていうか、すごい作じゃなくて高いものなんですけれども、うん、はい、まあちょっと教材にね使おうかなと思って、
なるほど、
あのストロボの話とかするときに、うん、と思って買ったんですが、
これってもう一回使ったらおしまいみたいな、
そうですね、はい、一回使ったらおしまい、
パンって光った
ら、パンって光っておしまいです。
すごいね、はい、それ考えると、
うん、まあ昔これしかなかったんで、昔ってまあさすがに僕は使ったことはないんですけど、
うん
うん、まあ、僕が習った先生たちはなんかはみんなこれ使ってました。
そうなんだ、うん、
建築現場の写真とかもこれ使うんだよとか言ってました。
へ
え、うん、こう大きなホールとか、うん、奥行きのある、うん、廊下とか、
はいはいはい、
で撮らなきゃいけない時に、うん、なんて言うんでしょうね、こうカメラから見えないアングルのところに、
うん、
こう学生とか、まあ、アルバイト何人も連れてってそこに配置させて、うん、これをこのフラッシュガンっていうのにこういう閃光電球をくっつけて、うん、撮るぞーって言って、うん、何分の1秒か、まあ、何秒かでもいいですか、開けてる間にバシバシバシとこう、
はいはい、
手動で光らせてもらうとか言ってました。
へ
ー、でやっぱり不発光のやつか不要品とかあったりして、
うん、
ここ一個光らないとそこの部分だけ暗くなるからやり直しとか、そういう苦労をしたんだよっていう、そういうお話を聞いたことが。
すごいね、じゃあ電球いっぱい持っていかなくちゃいけなかったんだね。
でまあそういう、まあ、ちょっと珍しいかどうかわかんないんですけど、いや、まあ、こういうものも売ってるんだねっていう、
うん、
まあでも多分うちにフラッシュバルブまだありますよ、何個か。
あ、本当に。
ただ発光器の電池は手に入らないんですよね。光らせるためになんだ、絵に描いたようなこうアルミっぽい傘があって、
はいはい、
それにこうあれが近いかな、プリントごっこの電球。
はいはいはいはいはい。そういえばこんなだったね。
で、はめ込むんですけど、それを炊くために電力が必要で、で、それの電池っていうのが、今、世界で生産してんだかどうだかよくわからない 22V の積層電池っていう、ちっちゃいやつなんです。
はい。
で、これ、何発か残ってるんだけど、それのためになんだか電池を探すのもなんだか本末転倒だしな。一応、二眼レフとかあるから、光らせれば環境はあるんですけどね。うん、
そうなのか。プリントごっこの電球ね。それわかりやすいわ。何回見たことあるよなと思って。
ああ、確かに。もうちょっとちっちゃいやつかな。
うん、
はい、プリントごっこももう生産中止になっちゃったんですよね、何年か前に、ね、
そうですね、この間、うん、
あれもデジタル化でしょ、
うん、そうでしょうね、あれプリントごっこデジタルってあるんですか、話違う。
いやい
や、デジタル化の波で、ね、
波で。
あ、まあそうですね、
うん、あ、でもなんかプリントごっこの名前でインクジェットプリンターみたいなので出たんじゃなかったっけ、違ったっけ、
へ
え、嘘ついたら、まあ生産中心だったので、ね、ニュース
でましたけど、なんかみんなああがってがっかりしたり、うん、懐かしいたりしてます。まあそんなことで、何かあった時はこの閃光電球を頭に乗せてみようとか。
発光させないとひらめかないんじゃないの、ずっと。
でもこれ頭の上で発光したら怖い。きっとやけどします。
すごい音するんだろうね、きっとポンとか言って。
思いますけどね。普 縁割れがもう、あの、これ電球と同じ、これエジソンタイプっていうらしいですね。
あ、そうなの？
うん、エジソンさんが電球を考えた時のエジソンの、
まあ、に近いっていう感じ。
規格が変わってないのかもしれないですけど。だから見た目はほとんど電球に近いので、うん、知らない人が間違って買うと偉いことになるんじゃないかっていう気はしないのかな。
これ普通の電球のあれにつけたらどうなんだろう。
いや、ボーンって爆発するでしょうね。爆発っていうか、まあ、先行はすると思うんですけど。
するのかな。
すると思いますけどね。ちょっとやりたくないです。何が起こるか分かんないし、このまあちょっとブログに上げてますけど、あのフィラメントの中に入っている、うん、なんていうのね、普通だったら発光するところはつながっていないので、うんうんうん、まあ、ここにね、あの電流が加わってここで発火するんだと思うんですけど、うんありまして、うんうん、来年はなんかちゃんと目的を持って行くんだったら行った方がいいなと。
なるほどね。切
れないよね。やめ
てもらう。確かに。まあまあでも見てて飽きないから楽しいっちゃ楽しいですけど。うん、はい。いや、また行きたいなと思ってたんですけど、もうあれだったんですね。今年も始まっていたんですね。はい。行きたいなと思っておりますけど、はい。で、小関さんは？
いや、あの近所のハードオフ行って一眼レフを買ってきたんですけど、はい、お値段がびっくり315円だ
った。それは動きそうな感じで、じゃん、
絶好、すごい絶好調なんですけど、
300円なんだ。
そうですね。ペンタックスの、SFX っていう、一番初めに出たオートフォーカス一眼レフ機なのかな、うんうん、なんですけど、うん、なんか全然使った形跡がなくて、うん、妙に外見綺麗で、で、あの、なんだ、ホットシューとかのアイピースのカバーのゴムが全然やれてなかったので、うん、むしろそれが貴重と思って、うん、で買ってきてですね、でリチウム電池を使うんですね、はい、でカメラ用のリチウム電池って1本1000円ぐらいするんですよ、定価だと、うん、で中野の富士屋カメラさんのジャンク館というところに行くと、うん、もう少し安く電池が買えるんですけど、うん、それでも500円するんですよ。
本体300円。
しょうがない、ね。300円のカメラに500円の電池を。で、今フィルム入れて試しに撮ってみてますけど、何の問題もなく動いていて。すごい世知辛いなぁとか思いながら、見ていたんですけれど、
レンズはボディだけですね。
ボディだけです。
レンズってこれ、この1981年だけど、今のレンズは使えるんです
か？デジタル用のやつだと限ったりしますけど、それ以外は、
あ、フルサイズ用っていう。
そうですね。はい、大昔のやつから最新のものまで全部使います。何の制限もないです。
さすがペンタックス。
まだ現像はしてないの？
そうですね、だから露出もそんなに暴れ変な感じもしないし、なんかあんまりおかしいところも見当たらないんで、多分普通に撮って普通に映って上がってくると思うんですけど、ほうほうほう、うん、うん、あの不人気なんですよね、見た目がなんかちょっと、不細工というか、ちょっと80年代に頑張って未来を思考するとこういう感じになります
ね。あ、87年だ。あ、ごめん、さっき81年って言っちゃったけど、87年って書いてあります。
なんかちょっと、ぶちゃいくなって。あと、
なんですけど、まあ、あの、シャーシとか、 中身の箱の作りはすごいしっかりしてて、うん、でまあ巻き上げもそんなに早くないけど、うん、普通にモーターで巻き上げてくれるし、
うん、
あとファインダーが全然見やすいですね、うん、お金かかってる感じして、
うん
うん、あとはあなんですよ、フォーカス精度っていうのがあって、うん
はい、
あの今の一眼レフでもありますけど、マニュアルフォーカスでピント合わせるときにこの辺で合うよって言って、
うん、
LED ついたりするじゃないですか、
うん、
で SFX の場合だと、うん、LED をなんと3つも使っていてですね、
はい、
前ピン、アートピン、合唱がちゃんと光分けてくれる。
へ
ぇ、
しかもなんかあの、なんだ、マイピン、アートピンの部分が三角で、
はい。
表示されてくれるので、うん、その矢印の方、三角が矢印っぽくなってるから、うん、その方向にピントリングを回してあげると、
うん、
あって。
へ
ぇ、ね、目が悪くなってきた私にはとてもありがたい仕組みがついていて、重宝してますね。なんかあの今のレンズつけるっていうよりもマニュアルフォーカスの頃のレンズつけて、
うん、
でなんかピント合わせがしやすい、普通の一眼レフとして普通に使ってます。
うん、これ315円ね。まあでも確かにこれボーンってボディだけ置いてあったら買う人いないだろうね。なんじゃこりゃみたいな。俺も見るの初めてかもしれない。
だいたいそういうとこに置いてあるのってなんかボロボロになってたりとか、ホコリかぶってたりとか、
うんうんうん、
なんかミラーがえらい汚れてたりとか、
はいはいはい、
するんですけど、うん、そういうのが何にもなくて、
う
ん、
綺麗だった。
えらい綺麗な。プラスチック、プラスチックのボディで傷ついてなかったですから、本当に使ってなかったんじゃないですかね。
ああ、そう、まあ、
ね。値段の付けようがないから、とりあえず箱突っ込んどけ、みたいな。
あ、そうっすか。小関さんに拾われて、なんて、ラッキーなカメラだったんでしょう。感じですね。
ですね。またボディ増やしてしまう。それでちょっと、
はい。
複雑な心境ではあります。
なるほど、ね。そうです。まあでも315円でちゃんと動くんだったらいいね。なんかみんないい、うん、いい買い物してていいじゃないですか。
はい。です
ね。なんかこう、ペンタックス、SFX で検索するとスケルトンモデルみたいなの出てくるね。
へぇ、
これ全部プラスチックなの？
側だけですね。エンジニアプラスチック。で、中は完全金属フレームで、
うん、
だから重いです。
うんね
うん、
しっかりしてる。ね、なんか、一応、やっぱり当時の最高級機ではあったので、
うん、
多分その、なんだろう、共同とか、
うん、
あの箱の作りにはお金かけてたんだと思うんですよね、
うん、
感覚としてはあのなんか今ニコンの F4 とかあの辺がすごい安く出てたりするんですけれど、
うんう
ん、あんな感じなんだと思います、
うんうん、
あの 電気系だからゆえに当時の最高級機でも値段がつかないみたいな、
うんうん
そうですね。
多分10万ぐらいしてたんじゃないかな。うん、当時の定価で言ったら。
うん、それが315円で。
なんだかわかんないですよね、そこまで安くなると。
うん。
何もつけようがないから。
まあ、何もつけようはないのかもしれないですけどね、確かにね。
うん、またこれじゃあ、取って測ってきたら。どうなったかみたいな話もね、
はい、
してくれるとかという感じでございますが、ということで小関さんのところにボディが1台増えたということですが、スノーさんのところも ボディが増えたというか、はい、作ったというか、
はい、そうですね。
ということで、はい、今週の本題に行きたいと思います。はい、はい、これは入手してどれぐらい経ちた？
はい、1年、ほぼ1年寝かしてありました。去年ですね、去年の誕生日にくれたんですけれども、うん、妻が。で、その、これの前に、あの、ピンホールステレオカメラっていうのも、さらに、その前の年かな、
うん、
前の、さらに前、2年前ぐらいにもくれてもらってて、
うん、
その時はものの見事に、あの、作り方を失敗しましてっていうか、一応は動いたんだけど、
うん、
非常に、あの、なんだっけ、コマ感がバラバラになっちゃう。巻き上げのところで失敗してて、
うん、
あのうまくいかなかったっていうトラウマからですね作りたくないとか思ってほったらかしになっていたのを、
うん、
あのまた今年の誕生日に大人の科学のギターが欲しいって言ってギター買ってもらっちゃったんでそれを作る前にこれを作らないとちょっとまずいだろうっていうのがありました、うんうん、頑張って去年の年末かなに作ってみました。
うん、
はい。で、開けるとですね、まあ、結構ぎっしり部品が詰まっているので、
うん、
この時点で閉じたくなるんですけど、あの、説明書によると1時間半ぐらいとか書いてありましたけどね、作る時間、1時間半弱みたいな感じで書いてあったんですけど、うん結局2時間半ぐらいかかりました
。いや、そうなの。
まあ、写真撮ったりね。
うん。
そして、あの、あと、途中で間違えて戻ったりとかしたもんですよ。
うん。
はい、そんな感じだったんですけど。
うん、
工具は、じゃあ、なんかいるかっていうと、セロテープとね、
うん、
なんだっけ。セロテープぐらいかな。
ドライバーいる
の？あと、ドライバーは入ってました。
あ、入ってんだ。
うん、入ってました。専用のドライバーは1本。
うん、
でそれで全部組み立てられるので、
うん、
あの、まあ、僕、一応ピンセットぐらいは用意しておいたんですけど、
うん、
あの、それだ、セロテープとその付属のドライバーで作れるっていう、
うん
はい、形になってます。
うん
うん、で、まあ、要は二眼レフといっても箱なので、
うん
前というか、まあ、レンズがつくところと、
うん
側面と、
うん
上ですね、ファインダーの乗るところと、うん、あとは裏蓋が L になっていて、
うん、
まあ、それを組み立てていけば、
うん、
出来上がるんですけれども、うん、まあ、一応フィルムを動かすということで、まあ、2枚目ですけれども、あの、フィルムカウンターと、
うん、
あとフィルムを動かすための、あの、スプロケットを動かすためのですね、うん、まあ、カウンターが回るためのスプロケットの用のギアとかがいまして、
うん
まあ、そこら辺から側面から作っていきます、
うん、
この辺は別にあのそんな難しくないんですけれども、
うん、
あのシャッターを作るっていうところでいきなり難しくなって、うん、このちっちゃいネジ3番目ですけど、あ、ネジじゃない、バネ、
はいはい
はい、これがね、
うん、
あのちょっと老眼鏡なしでは厳しい世界でした。ちっちゃいんですよ、本当に。
うんうん、
で、あの、まあ、このちっちゃいネジは何、あ、バネは何かというと、シャッター板が戻る時の力を出す、あの、バネで、4番目なんですけど、うん、このシャッター板っていうのは、なんて言うんでしょうね。ネクタイみたいなっていうか、くすぶらみたいな。
はいはいはい。
はい。のがシャッターの板です。
うん、
で上のあの丸はファインダーの方のレンズが入ると、
うんうん。
下の方がの、が、まあ、シャッターなんですけれども。
うん、
はい。で、まあ、これ、はめるのも結構苦労しましたね。この、
うん、
あのちっちゃさですから。
うん。
うん、なんか、結構、こう、イライラしながらやってます。
うんうん
学校でやったもんですからね、
うん。
でも学校でやってよかったなと思って、他に何もないので、これに集中するしかないから、結構集中できたんですけど、
うん、
ただ、老眼鏡を持って行ってなかったのが、ちょっと失敗で、まあ、撮影用の照明をいっぱい使ってですね、次の写真を見れば分かるんで、5番。 撮影の用の照明近くに、まあ、蛍光灯の照明なんですけど、これで手術台のようにビカーッとさせてで、さっきの入れるところは簡単なんですけど、うん、シャッターユニットっていうかシャッターバネの心臓部っていうのが6番なんですけどね、うん、これがちょっと部品が、うん、まあ、2つぐらいなんですけど、うん、ホイール状のバネを、うん、まあ、両端がすごい複雑な形状になってて、うん、この回る、なんて言ったらいいのかな、まあ、噛むっていうんですかね、
うん、
こういうの、
うん、
そこに引っ掛ける部分と、あとボディの方に引っ掛ける部分
があ
って、
うん、あ、はいはい
はいはい、それをきちんとやらないと、うん、バラバラになっちゃうんですよね。
なるほどね。
うん、で、カムの方に引っ掛けるのはいいんだけど、その引っ掛けた状態をキープしたままボディのところにつけて、うん、なおかつそのボディとのバネの、エンドをこうおしまいのところを所定の場所に固定するっていうのが本当になかなかできなくてですね。これこそ大人の科学とか思ったんですけど。絶対中学生とかじゃ無理かな、小学生じゃ絶対無理かなっていう感じはしたんですが、うん、少なくとも僕の小学校時代では絶対無理っていう感じの、うん、細かさを要求されました、
うん、
で、まあ、ここでとりあえず必死に耐えてですね、うん、できたんですけど、うん、7番が、まあ、これそのカムと作動する部分とつなぎ合わせたところですが、
はいはいはい、
この真ん中になんて言うんでしょうね、これなんて言ったらいいかなんて言うんでしょう、車のあれで言うと、おカムシャフトカムシャフトでいいのかな、まあちょっと車のオーバーヘッドカムシャフトみたいな大きい型なんですよね、
うんうん、
でそれの動作を伝える部分と、
うん、
このシャッターの板と、
うん、
こっち側の右側に見えるそのシャッターの、これをまあシャッタースピードを決める部分ですね、
うんうんうん、
の調整が必要なんですよ、
うん、
でこの真ん中 の, その伝えるこうなんて言ったらお玉じゃくしみたいな、うんのを止めているネジの、
うん、
締め付け方で、
うん、変わるの？
変わるっていうか作動したりしなかったりするっていう。
ああはいはい。
これとこのどっちかな、どっかのちょっと忘れたんですけど、どっかのネジと、
うん、
のこう締め付け具合で、
うん、
うまく当たったり当たったこっちの右側のシャッター、
うん、
スピードを決めるところですね、
うん、
の動きが伝わるか伝わらないかっていうのが本当、うん、微妙なところなんです。
あ、微妙なんだ、
うん、すごい微妙です。で、うん、ここの部分は学研さんのホームページに、うん、調節の仕方っていう動画が、
うん、
上がってるぐらい、
うん、
なんですよね、うん、でなんか僕はこれで難しいとか言って、
うん、
なんだっけな、ツイッターかなんかに上げたんですけれども、うん、そしたら、いや、半日かかりましたよ、そこまでできるのにって言った人もいて、すごい、まあもうここでダメかもとか思ったんですけど、まあ一応その、動画を見ながら必死にやっていたら、
うん、
まあなんとか15分ぐらいできちんと動くようになりまして、
うん
うん、すごいほっとした瞬間なん
です。そんでも15分かかった、ここ
で15分くらいかかりましたね、
うん、
心理的にはその倍ぐらいかかった感じ、
うん、
でネジを締め付けすぎると壊れちゃうし、
うん
うん、まあなんとなくこう一応解説とか読んでいるとなんとなく、あ、じゃあこうしたらっていうのが、
うん、
それこそひらめいてきてですねやってみたらうまくいくようになりました、
うん。
でまあ、ここがまあ一番まあ心臓部という感じですね、
うん
うん、シャッターが。
でこれだけっちゃこれだけなんだっていう感じ
ですね。これだけっちゃこれすごいシンプルなので、
うん、
まあ、シャッター速度当然変えられないんですけど。
あ、変えられないの
か。変えられないです。
はいはいはい。
もう、このバネの力だけなんで。いや、これ変えられる機能つけたらもう無理でしょ。
そうだよね。これだけでどうやって調整するんだろうとか思ったね、速さを。
そう。いや、まあ、ここの右側にのついてるカムの径というか大きさというか、
うん、
動く距離を変えれば、あれなんでしょうけどね。それはそのシャッタースピードを変えると同時にここも一緒に変わっていくっていう形にならなきゃいけないからちょっと無理じゃないですか。で、多分ね、これでここの作り方以下でシャッタースピード変わると思うんですよ。だから、シャッタースピードこのぐらいですっていう目安は確か説明書に書いてなかったような気がするんですけど、ただ遅いですとは書いてありましたけど、
大体そういうのって60とか100とか、
ね、うん、そんな感じですけど、なんかまあ手ぶれに注意してくださいっていうぐらいの遅さだからもうちょっと遅いのかもしれないんですが、
うん、
まあ、あとちょっとこう後編で撮影編っていうのをやるんですけど、
うん、
結果から言うとちょっとというかかなり早いような気がしないでもないんですけど、
ああ、そう
なんだ。僕が作ったやつが、はい、で、まあそれで出来上がりまして、うん、であとはもう組み立てる、どんどん外側をどんどん組み立てていくだけだという形で、うん、8番ですけれども、
うん、
まあ、シャッターユニットのところにこれは、フィルムレールですね、
うん、
のところがつきまして、
うん、
いよいよカメラっぽくなってきました、
うん、
で、次に2眼レフですので、
うん、
ミラー、ファインダーのところのミラー。
はいはいはい。
はい。それから、まあ、この10番目ですけど、
うん、
で、真ん中がミラーで、下がファインダースクリーン。
うん、
はい、これは、うん、ただのプラスチックの透明、まあ、半透明なプラスチックです、うんうんうん。で、上にある白いのは、このミラーを、うん、ミラーの板に、斜めのこう板に貼り付けるための両面テープ、
うん、
なんですけどね。うん、すごいシンプルだ。
このミラーってすごい曇った感じだけど、これで見えんの？
あ、これね、保護フィルムが貼ってあるんです
よ。ああ、そうなんか。
で、それでこうなんですけど、うん、で、ここはまあ、大人の科学のなかなか素晴らしい工夫でですね、
うん、
保護フィルムを、うん、剥がして、うん、まあ、ミラーの貼る側じゃない方は、まあ、ミラーじゃないので、
うん、
すぐ、あれを、なんだっけ、両面テープくっつけて、
うん、
で、まあこれが11番目の写真ですけど、貼りなさいと、
うん。
で、貼った後にこのセロハンテープをここに貼っつけておいて、
はい、
ここフィルムを剥がすんですけど、まあここで剥がしちゃえばいいじゃんって感じなんですけど、
うん、
ここで剥がしちゃうと、中に入れるときに指紋がつく可能性大なわけなんですよ、
ね。はいはいはい。
で、だから入れやすいようにということで12番を見ればわかるんですけど、
うん、
まあ、指で触って大丈夫なようにこうフィルムをつけたままこうしましょう。
なるほどね。
はい。で、この辺がですね、多分、こう、10代の僕だったらですね、
うん、
もうフィルム剥がしちゃってですね、うん、きっとベタベタになるんだろうなと思いながら、説明書をよく読まないとっていうかね、ちょっと順番が時々、わからなくなるっていう、特性が僕にはありまして、飛ばしちゃう時があるんですけど、ここまではちゃんと読んでました。で、おぉ、できたできた、だんだんできていくっていう、こう、こう、充実感というか、ちょっと、ハイな感じになってます。で、まあ、このミラーの保護シールを剥がしたところが、これなんですけれども、
はい、
13番ですね。ここまでは結構余裕でやってまして。
うん、
で、次に14番は、これフィルムの、リーダー部ですね。まあ、ベロって言ってるんですけど、
うん、
ここを固定するところで、
うん、
これを入れるときは結構怖かったんですけど、なんか、硬くてですね。確か入れるのに結構苦労したのでわざわざ写真撮ったような気がするんですけど。で、まあここも無事、ハマるとなんとなくカメラっぽく、
うん、もうなんかできた感じだよ
ね。15番はね。
うん、
で、 で裏蓋も、16番の裏蓋つけまして、
うん、もうできたじゃん。
もうできてます。いやまだでもこれからまだファインダーを作んなきゃいけない、うん、でところがですね、この、まあ、ファインダーを作って、うん、あファインダーの前にファインダースクリーンのこう、なんていうの土台っていうかね、うん、の部分があってですね、ここまで行ったら本当はファインダースクリーンをここに入れなきゃいけないのに、うん、あの、説明書を読み飛ばしまして封筒先につけちゃったんです。まあまあ、18番になりますけど。でハッと見るとですね、ファインダースクリーンがそこに置いてあるっていう。19番でああつけちゃったとか思って、あのまあ幸い、封筒はあの簡単にあのはめてるだけなので、うん、パチパチとまた外してですね、うん、ファインダースクリーンを乗せまして、はい、結局ファインダースクリーンを つけるあの板も外さなきゃいけないんで、うん、かなり元に戻った感じですけど、うん、裏側からはめる形なんでね、やはり説明書はちゃんとしっかり余裕を持って読み込みましょうっていう、うん、はい、なんか10代にまた戻された気分で、うん、でこのファインダースクリーン結局35ミリなんですよ、うんうん、あの 24×36 なので、はいはい、うん、なんかあのいろんなこのカメラを作りましたっていう人のこうブログとか見てると、うん、あの普通のガラスのファインダースクリーン入れてみたよとかいう人もいました。で僕も考えてみると EOS1N とかの昔ファインダースクリーン、うん、交換したやつがあるので、うん、あそれ入れようかと思ったんですけれどね、うん、なんかあの暗くて見にくいとかいう話だったん で、うん、でも実際見てみるとそんなに暗くなかったので、うん、まあ、結局そのまま使ってるんですけれど、うん、はい、で、やっとですね、まあ、ファインダースクリーンもついて、うん、いよいよレンズを入れる前っていうのが21番、うんうん、で、下がシャッターユニットが、まあ、見えますけど、塞がってる。で、シャッターのレバーが、まあ、ニョキってついてるやつですね。で、まあ、これにあとはレンズを入れればほぼ完成です。はい、で、ニューアンレフなので、レンズは、ファインダー側も、下の方も同じレンズなんですけれども、22番ですね。これレンズなんですけど、プラスチックだと思います。で1枚だけの、うん、1枚だけっていうかちょっとよく見てなかったんですが、もしかしたらこう、2枚を貼り合わせて1枚になってるのかもしれないですね、うん、あの1枚だけだとすごい色収差出るので、うんうん、一応色収差をある程度は消しているレンズなのかなとは思いました、うん、で、23番ですけど、上の方が、うん、あのファインダー用、これは絞りが入ってないんですよ、うん、あの明るく見えるようにっていうことだと思うんですけど、うん、下は撮影用はもう固定の絞りが入っている状態なので、これなんか絞りを外し、あのレンズを外せば絞りをこう外したり、うん、できるみたいですね。へー、まあ、やってみてはいないんですけれどもあのそういう風にしていろいろ楽しんでくださいみたいなことも書いてありました、うんうん、で、このネジっていうかギアになってるじゃないですか、うんうん、レンズの周りが、うん、でこれで、これが噛み合うことで、うん、あのファインダー側と撮影側のレンズのピントが、ピント合わせが連動するんですけれども、うん、でこれをねじ込むのにですね、うん、すごい力が必要で、ここもまあ大人の科学だったんですけど、うん、あの24番を見ると分かるんですけど、指にこのギアのカットがバッチリつくぐらい、うん、あのちょっとねじ込む力は必要でしたね。最初壊れちゃうんじゃないかと思って心配したんですけど、うんうん、まあこれで めでたしめでたしっていう感じで出来上がってやったーと思ったんですけれども、うん、まあダミーのフィルムを用意しておいたので、うん、まあ通してみたんですが、うん、普通に入れて普通に裏蓋閉めて、うん、この右上のくるくるっていうあの、はいはいはい、まあ巻き上げノブですね、うん、回してもカウンター動かないんですよ。出た出た。フィルムはどんどん送られるんだけど、うん、あのカウンターが動かないことにはあの26番なんですが、うん、この、上の方に見えるのは、まあ、巻き上げノブですね、うん、下の方に見える、なんて言ったらいいんだろう、ちょっとへこんでるところで、うんうんうん、上と下にこう切り込みがあるじゃないですか、はいはい、うん、でこの真ん中に見えこの輪の中に見えているリングの、うん、へこみの印が、うん、180度回転すると1コマなんですね、
はいはい、う
ん、でこれ動かないことには、うん、もう全然取れないというか、うん、あの細かむちゃくちゃになっちゃうので、うんうん、これはまたあの、ステレピンホールステレオカメラの目の前っていうなんか一瞬すごい目の前が真っ暗になったんですけどで、いやまたあの鉄を踏むのは絶対嫌だと思いました。じゃあ何が原因なのかなと思ってみたら、まあ結局スプロケットの、をギアのに、まあ、はまってないわけなんですよね、うん、でこう圧板がないのでこれの裏蓋って、
はいはい、
普通のフィルムのカメラですと圧板っていってこう平たい板があるんですけど、うん、それがないから、まあ、平面性もないわけなんですけど、
うん、
でさらにその、フィルムが走っていくときにもうそれで浮き上がっちゃってるから、
うん、
ギアに引っかかんないんだっていうのが、まあ、目に見えて分かったので、うん、もうダメ元でいいやっていうので、ターマセルテープレールのところにベタベタ貼りまして、
うん、
結構貼りも30ぐらいにはなってると思います。ギアの当たるところはもうちょっと足して40か50ぐらいにして、
うん、
こうどんどん貼っていきまして、
うん、
でそれで蓋をしたら一応
なりました。
まあただね、こう厚みがここだけ厚みがあるじゃないですか、
うん、
だからなんとなく蓋が盛り上がってんですよ。ちょっと光線引きが怖いなっていう感じではありますが、うんうん、とりあえずあのすみません、動くよう
になった
ので、まあ、ここまでで、まあ、写真撮りながらやってたんで大体2時間ぐらいはかかってますから、うん、この最後のここが一番なんか難関でした。
なんだろうって、
うん、あのスプロケットが動かないっていうのが一番の難関でしたね。あの説明書にはフィルムの平面性がないから、
うん、
ここにあのこう平たいプラスチックの板とか、うん、まあ、紙でもいいんだけど滑りのいいもの貼ってくださいみたいなことが
書いてあるんだ。
書いてありました、
うん、
あの自分で工夫せえという、
うんうんうん、
あそこら辺があのこう、この本だったからギターだったか忘れたんですけど、うん、その読者の声のところに、
うん、
あのそういう自分で何とかしろっていうところは子供良くも悪くも子供の科学、あ、大人の科学のいいところですねって書いてありました。まさにその通りかなとか、
うん、
で、まあ、無事完成をしたわけですけれども、
うん、
まあ、ちょうど、以前は紹介しましたけどいただいた、マミヤの C33 がありましたので、
うん、
一緒に記念撮影をして、うん、まあ、大きさの違いが分かると思うんですが、
はい、
まあ、マミヤの C33 特大ですから、
うん、
でかいんですけど、
うん、
まあ可愛いですね、すごく。
そうだね、
35mm の、
うん、
で、こう、まあ、向かい合わせにしてみてですね、
うん、
ファインダーから覗くとどうなるかっていうのを一番最後に挙げたんですけど、
うん、
こう結構わかるでしょ。
ああ、わかるね。見えるわ。
見えるんですよ。で、まあ、最短撮影距離50センチぐらいな感じなので、
うん、
まあ、こんな風に。
へえ。
はい。 で、まあ、35mm のフィルムを使ってるので、うん、縦位置の、
はいはいはい、
構図になるんですよね、うん、っていうところで、うん、まあ、撮影編は次回に回したいと思うんですけれども、うん、
でも仲良さそうね、これ。
うん、非常に楽しかったですね、やっぱりね。まあ、うまくできたから楽しかったかもしれないですけど。なので、まあ、これは、多分、リスナーさんの方も作った方いらっしゃると思うし、うん、かよすけさんも実はね、なんか、うん、買ってきて、うん、こう、ちょっと、作れなくて置いといたら旦那さんがいつの間にか作ってましたって話だけど結構作ってる方は多いと思うんですが、うんうん、はい、まあ、その後どんな風に撮影できたかというのはまた次回に、
はい、はい、行きたいと思います。ぜひ、来週の撮影編も楽しみにしてください、はい、まあ2時間か、まあまあでもお休みの時間でこうちょっとね、一日がかりぐらいのつもりでのんびり作ってみるのもいいかもしれないですね。はい、うん、
まあ部品が細かいので、うん、なんかごちゃごちゃしてるところでやるとえらいことになりそうだっていうのと、老眼鏡は必要ですっていう感じです。
老眼
鏡
には、
ね。はい、老眼鏡。はい。
ということで、今週は中古1と。315円のカメラと、手作りカメラということでご紹介してまいりました、はい、まあ、作られた方もね、なんかさっきの角さんからありましたが、作られた方も多いんじゃないかと思いますけども、ご興味のある方は、これ今買えるの？
買えるはずですよね。
まだ書店でも
売ってる、
寄せとかもできんじゃないですかね。
ああ、そうか。まあ、ご興味のある方はお試しくださいと、
はい、
作るときにこの回を聞いていただければ注意しなきゃいけない点がいくつかあったかと思いますので、ぜひご購入の際は寸法さんのフォトスクランブルを聞きながら作っていただければと思います、はいはい、ということで、次回はじゃあこの撮影編というのでどんなのが撮れるのか、はい、お楽しみにしてください、はい、お届けしましたのはハンスケと、
はい、スマート、
はい、お席です。